ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。しばらくですね、参政党関係で嫌な話をお聞きいただいて大変に恐縮であります。しかし私にとっては、この、変なこともですね、私の心の進歩にはなりました。それはですね、いろいろこう話をしていたり、それからネットに出てくる、いろんな私に対する反論なんかを見てみますとね、やはり我々が今生きているというのにはですね、私たちの先輩、先に、日本列島で生活してた人のですね、何と言いますか、一生懸命やってくれた、そのことで私たちが今生きてるんだと。そういうことが今日本の社会に行き渡ってないような気がしました。何か自分だけがこの世に生まれてですね、自分だけで生きてきて、自分がお金持ちになったり、名誉を掴んだりすればいいんだと。自分たちのグループだけがいいんだ。良ければいいんだと。いうような心の人が多いなと思いました。そこでこれはですね、ある意味では私たち、私なんかは先生業だったんですけど、やはり社会においてですね、少しでもどういう形でも、そういう職業をした人はね、やはりもう少し積極的に、例えば僕でしたら物理ばかりでなくね、やはり私たちの命が今あるというのは誰が救ってくれたから私たちが今ここに住んでいるのかということをもう一回ですね、見直さなきゃいけないなっていう感じがいたしまして、いても立ってもいられないという気持ちなんですね、今私は。それでこれからですね、もう純不動で話をさせていただきたいと思ってます。テーマははっきりしておりまして、ここに書いてある日本人の命を救ってくれた恩人というのがどういう人か、何をしたかということと、それを妨害した人はどういう人だったのかと、いうことを少しずつ話していきたいと思っております。まずはですね、やはりこの前の戦争ですね。この前の戦争っていうのは日本人にとっても大変なことでした。例えば沖縄を取ればですね、沖縄の戦いではですね、日本軍将兵が11万人、そして沖縄の人たちが20万人も命を落としました。もう大変なことでしたね。そして私たちの命は、ある意味では沖縄の人が戦ってくれた、そのおかげでもあるんですね。ですからまずは戦争のことを少しお話をしてみたいと思います。つまり戦争というのは今から70年ぐらい前に終わりましたんで、私たちが今命をここにこう生きているということはですね、私たちのほぼ、私なんかは戦中生まれなんですけど、それでも私たちのお父さんお母さんがですね、頑張ってくれたから私たちが今生まれてここにいるんですね。ですからやはり私は原点としてはですね、この前の大東亜戦争のことから話を始めたいと思います。もうご存知の方もおられるでしょうけど、ご存知じゃない方もおられると思うんで、あの戦争の前後で最も多くの日本人の命を救ってくれた人、それからスタートしたいと思います。ことは、1941年ですね。この年はどういう年だったかと言いますと、第一次世界大戦が終わってしばらくはですね、日本には平和な時代が続いたんですが、だんだん中国との間がうまくいかなくなりました。一つ一つのことは、いろいろな経過がありますので、ね、ここではそういうことはお話をしません。いずれにしても、中国とのいざこざの関係で、中国とのいざこざの関係でですね、非常に難しい国際情勢になってきたわけです。一方では、アメリカを中心とした白人のグループはですね、有色人種で一つだけ独立して残った日本をですね、何とかして植民地にしよう。もしくはアメリカのルーズベルト大統領が言った言葉を直接引用すればですね、日本人だけは皆殺しにしなければならない。こう言ってたわけですね。アジア人の中で日本人だけは皆殺ししなきゃいけない。これを強調したのが、アメリカの大統領のルーズベルトでした。そういう中で、日本がやむを得ず戦争に突入したわけですけども、その戦争に突入するのは、 ったのは1941年の12月8日ですね。でしたんですが、その前の11月だったと思うんですが、最後の御前会議が行われました。当時の御前会議というのは天皇陛下が中心になってですね、政府の方では、まあ、首相とか関係の大臣、それで軍の方は、まあ、陸軍海軍からですね、代表者が出て、だいたい全部で12名ぐらいですかね。で、会議をやって、そこで日本の大きな方針を決めると。まあ、いう会議が、午前会議でありました。で、まあ、いろいろ議論した挙句ですね。もう、その当時の昭和天皇はですね、なんとかして戦争を避けたいということで、まあ、あらゆる手段を使って、交渉を外務大臣に命じたりですね、しておりましたが、万策尽きてですね、これは後になって、なぜ日本が罠に入ったのかということはですね、主として、その頃ソ連の共産党の国際組織、コミンテルンのスパイがですね、アメリカの国務省、それから日本の、近衛内閣などの中にも入り込んでですね、それで日本とアメリカが、まあ、できるだけ争い合うように、方向として持っていったわけですね。あらゆる謀略をやりました。目的はですね、日本とアメリカが戦うことによって、まあ日本が普通に考えれば負けますので、そうしますと日本は無政府状態になる。その隙に日本を共産化しようという基本計画でしたね。この基本計画に沿って動きました。もちろん今はもう歴史的なことなので、アメリカの国務省の誰々がどういう行動をしたとか、近衛内閣の中の誰がスパイだったかとか、その時日本共産党がどのように動いたのかってことは、あらかた分かっておりますが、それはですね、現在の私たちがあまり知らなくてもですね、基本的な考えですね。まず日本だけが有色人種で植民地になってない国だった。それで白人は最後に残った有色人種の日本をですね、独立した日本を、なんとか植民地にしようと思っていたわけですね。イギリスなんていうのは日本の地球の反対側にありますが、日本と戦争したのはアメリカ、イギリス、オランダ、中国でした。こんなところが日本と敵対するっておかしいんですよね。日本は日本にいるだけですから、せいぜい問題になったのは周りの朝鮮とか台湾とかカラフトとか千島列島、満州といったところがですね、まあ、日本の勢力のいろいろ揉めたところなんですね。これに対してアメリカは太平洋を挟んだ向こうの国です。まあ、フィリピンを植民地として持ってましたけどね。イギリスのに至ってはですね、ヨーロッパの一カ国ですね。それで全然日本とほとんど関係ありません。また、明治時代には日英同盟を結んでですね、それで友好関係にありました。オランダはですね、オランダも江戸時代には日本とオランダの関係は友好で、長崎の出島を通じてね、日本が白人と交渉してたのはオランダだけでした。中国はですね、まあ白い中国人と言いますけども、まあ、現在の中国人がどうだかわかりませんが、当時の中国人はとにかく強い方につくと、まあ、いうことで、アジアではですね、まあ、他にもちょっとそれに類する国もないではなかったんですが、はっきりと白人側についたのは中国でした。ですから中国はアジアの国ではなくて、白い中国人とその後で呼んでましたね。したがって日本がアメリカ、イギリス、オランダ、中国と戦争をするということは、まあ相当な覚悟がいるわけですね。当時、日本はですね、今と同じように石油もないし、鉄鉱石もなかったので、アメリカにですね、石油も鉄鉱石も 70% 以上依存していました。それからアジアにおいてはですね、イギリスがシンガポールに一大要塞を持ってました。もちろん香港にもあったんですが。そして、その要塞をテコにですね、強力な軍事力で、東南アジアを支配しておりました。いずれも今の基準で考えればね、まあ、到底悪辣な国家でしたね。それでいよいよ戦争になる感じになってきたわけですよ。これはまあ、今から歴史的に見ればですね、完全な共産主義、つまりコミンテルンの陰謀だったんですけど、あと、まあ、ルーズベルトがね、なんとかしてアメリカ国民を戦争に引きずり込みたいと。 そのためにはまず日本をやっつけて、日本ととにかく戦争をして、挑発してですね、日本人は比較的真面目なんで、挑発すると乗るだろうということで、アメリカの国務省を中心として、日本を挑発しました。本来は先ほど言いましたように、アメリカってのは太平洋を挟んだ向こうの国ですからね。それから資源もいっぱいありますし、全く日本を攻める必要なんか全くありません。必要性がありませんよね。だけども、とにかく日本人を皆殺しにしたいというね、それを旗印にやって、戦争を始めて、そしてドイツのナチスを叩き潰したいという考えを持っておりました。それでもう不運休を告げまして、まあそこら辺は、まあ歴史書にも随分ありますので、少し割愛しまして、このテーマですね、我々の命を誰が救ったかということに関係あることを言えばですね、最後の1941年確か11月の午前会議で、まあいろいろこの1年間議論してきたわけですよ。で、どうしてもこれは戦いになるかなっていう時に、天皇陛下が、最後にご下問になるんですね。仕方がないのかということをご下問になります。そこで、軍令部、当時は海軍の一番のトップは軍令部だったんです。軍令部、まあ陸軍参謀、総長かな。で、軍令部の総長がですね、立ち上がってですね、こう言ったんですね。日本政府はこう言ったんです。このままだと日本は滅びてしまう。政府はそう言っております。軍の方はアメリカと戦争すれば勝つ見込みは少ないと言っております。戦争をしなくても日本は滅びるし、戦っても日本は滅びる。そう思います。もっともこの長野軍令部総長の人柄とか、いろいろ政策についてはですね、もちろん賛否両論でありまして、この発言がどういうことを意味しているかということも歴史では随分検討されておりますが、少なくとも長野軍令部総長はですね、天皇陛下にご奏上したことは何だったかっていうと、戦わなくても滅びる。戦っても滅びるという可能性が高い。そういうところに現在日本はいます。じゃあなぜ軍部は戦争をするのはやむを得ないと考えているかっていうと、戦わなくても滅びる。戦っても滅びるなら、日本が戦争が終わった後、再び日本民族が誇りを持って立ち上がることができるという点で考えれば、戦わずして植民地になるとかそういうことになるよりかは、やはり戦って全力を尽くして、そしてもしも負けたならば、それで国が滅びたならば、必ずや日本人の誇りが魂に残ってるので、日本は再び再建することができるでしょう。しかし戦わずして滅びてしまったら、日本人の誇りは粉々に砕けて、もうこの国は立ち上がることができないと思う。こういうふうに天皇陛下に奏上しました。それで天皇陛下はそれをお聞きになって、しばらくお考えになってですね、仕方がないということで開戦になりました。その時に天皇陛下が歌われた歌はですね、かつて日露戦争になる時に、その時も日本とロシアが戦えば日本が負けるだろうという時でしたね。その時首相だった伊藤博文は、おそらくロシア軍は日本列島に襲ってくるだろう。そしたら私は一兵卒になって鉄砲を担いで山陰の海岸に行き、そこで日本を守るつもりである。いうふうに言っております。まあ、悲壮な時代でしたね。その時代に明治天皇が歌われた歌が有名な、この海はね、海の向こうも含めて人間は全部腹から、まあ、同胞、兄弟であるのになぜこうやって戦わなければいけないんだという歌を残されておりますね。だから日本は平和国家でありまして、まあ、できるだけ戦争をもう極力避けたと。まあいう状態で1941年12月8日にですね、戦争を開始しました。真珠湾攻撃というのは、この反日日本人がですね、作り上げた嘘の話によると、何か日本の奇襲というふうに言っておりますが、全く違います。アメリカは日本艦隊が、千島列島からハワイに向かっていることを知っておりましたし、 警戒も何もわざとさせなかった。しかし一番重要な機動部隊ですね。空母部隊だけは日本の戦いから避けるためにハワイから外に出ていた。まあ、そういう状態だった。しかし、国際的な関係はそういう陰謀も含めてですね、行われるもんですから。それは、まあ、いつでも同じだ、同じことだと、まあ、いうことですね。まあ、これで戦争に入りましたけど、私はね、戦って負けて滅びるのと、それから戦わずして滅びるのと、やがて日本人が誇りを持ってこの日本を再建するときには、やはり力いっぱい戦って、不運つたなく破れるということの方が、そっちを選ぶべきだと言った、まあ、長野軍令部総長の演説はですね、私は長野さんがどういう人であると関わらず、その後の日本の状態を見ますとね、見方が正しかったと思います。人間は魂で生きるんであって、損得であるとか、そういうことで生きるんではないと言ってくれたことがですね、昭和天皇の心を動かし、あれだけ嫌がってた天皇がですね、戦争を最後に決断されたということに結びつきました。これがなぜ我々の現在の命を救ったのかということは次回以降にお話をすることにいたします。